それでは本日の出席者を紹介させていただきます。取締役指名委員会委員長の永山治でございます。取締役会長代表執行役社長 CEO の綱川聡でございます。私は司会を務めますコーポレートコミュニケーション部の石山でございます。それでは永山から社長交代の概要内容につきましてご説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。指名委員会の委員長を務めております永山でございます。先ほどすでに公表しておりますけれども、本日代表執行役社長 CEO の車谷信明氏より本日付で取締役及び執行役並びに代表執行役を辞任したい旨の申し出がありました。これを受理いたしました。これを受けまして本日開催の取締役会において取締役会長の綱川聡氏を代表執行役社長とすることを決定をいたしました。車谷氏は2018年4月に東芝の CEO に就任して、同年11月に5カ年の全社変革計画であります東芝ネクストプランを策定し、東芝の再生に向けた方向性を示されました。フェーズ1で基礎収益力を強化し、経営安定化への道筋をつけて、当社は本年1月に一部上場への復帰を果たしました。一部上場への復帰で東芝の再生ミッションが完了したことから辞任の申し出があり、これを受理いたしました。車谷氏が東芝グループの経営にもたらした新しい知見シザ、これまで推進されてきた経営再建の功績に敬意を表したいと思います。綱川、この度代表執行役社長に就任いたしました綱川氏は、2016年に社長に就任した際は、決算の正常化、米国原子力事業における親会社保証の処理、メモリー事業への外部資本導入、特設注意市場銘柄及び管理銘柄の指定解除、債務超過を回避する目的で実施しました第三者割当増資による資金調達など、極めて困難な局面において経営の舵取りを担い、様々な経営課題を一つ一つ前進させてまいりました。綱川氏は昨年7月に取締役会長に就任し、執行役からは退いていましたが、4月7日に執行役に復帰し、現在は株主の皆様とのエンゲージメント特命事項として、業務執行も担っております。今後、事業計画を確実に遂行するとともに、CVC キャピタルパートナーズからの初期の買収提案への対応、定時株主総会など重要な経営の舵取りが必要な状況であり、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーからの信頼も厚く、社長として困難を乗り切った経験のある綱川氏は後任として最適であると判断をいたしました。一方で、マネジメントの新陳代謝の必要性や、すでに始まっているデータビジネスの進化、グリーンエネルギーへの急速なシフトなども考慮に入れると、新たな体制の早期の移行も同時に進めていく必要がございます。取締役会議長及び指名委員会委員長として、総合的な視点から次の新執行体制を検討していく所存であります。また、すでに公表しております通り、4月6日に CVC から当社の 買収非公開化に関する初期提案を受けました。この提案は当社株式全部の買収提案、つまり当社全体の買収を提案するものでございますけれども、初期提案としても内容が乏しく、当社から要請したものでもない、大変唐突なものであります。また、梶山経済産業省が4月9日の閣議後記者会見で指摘されている通り、この提案の実行には外為法に基づく手続きが求められることになります。CVC は今後詳細な提案をすると言われておりますけれども、現時点では評価することは不可能でありますとともに、慎重な検討を要する問題が少なからずあるものと認識しております。極めて流動的な状況でありますが、適切に情報開示をしてまいりたいと思います。当社及び当社株主の最善の利益のために行動することが当社取締役会の責任であり、最も重要であると認識をしております。当社は今年の1月に3年半ぶりに東証一部上場への復帰という大きな節目を迎え、これからインフラサービスカンパニーとして成長していく大事な時期でございます。株主の皆様またすべてのステークホルダーの最善の利益のために行動することが取締役会の責任であり、また最も重要な職務であると認識をしております。急な社長交代となり、皆様にはご心配をおかけすることとなりましたが、ガバナンスコンプライアンスの一層の強化に努めるとともに、すべてのステークホルダーの皆様の価値向上に向け、邁進していく所存でございます。環境が変化する中において、会社を持続的に成長させていくことは簡単なことではございません。東芝は長い歴史の中で育んできた技術や人材など、有形無形の資産を持つ会社であります。持っているポテンシャルを最大限に活かし、持続可能な社会に貢献するという企業として歩んでいくべく、全力を尽くしてまいりたいと思います。これからの東芝に対しまして、今後皆様のますますのご理解、ご支援、並びにご指導をお願い申し上げる次第でございます。私の方からは以上でございます。ありがとうございました。
はい。では続きまして、綱川よりご挨拶申し上げます。
綱川でございます。先ほど指名委員長の永山から説明がありました通り、本日開設された取締役会の決議により、私が本日付で代表執行役社長 CEO に就任することになりました。車谷氏は就任後3年間で一部市場への復帰を果たし、東芝ネクストプランを通じて基礎収益力の強化を実現するとともに、東芝の復活そして飛躍に向けて取り組んできました。当社の経営をリードし、成果を上げられたことにつきまして、敬意を表したいと思います。大変ご苦労様でした。当社はすでに縮小過程から抜け出し、新たなる成長過程の入り口に立っております。こうした確かな歩みを進めてきた東芝にとりましては、今回の経営体制の変更が、企業価値の向上を基本的使命としてきた当社の進むべき道に変更を加えるものではなく、インフラサービスカンパニーとしての安定成長、世界有数の CPS テクノロジー企業としての飛躍を目指して、着実なステップでさらなる成長の軌道に乗せ、目標の達成を目指していきたいと思います。私に課せられた喫緊のミッションは、今後開催する定時株主総会や、CVC キャピタルパートナーズからの買収に関する初期提案などへの対応など、大変重要な経営の舵取りを行っていくことにあります。 まず改めて株主の皆様をはじめとするステークホルダーとその信頼構築に努めたいと考えております。当社は当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、もって株主や投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの利益に資することをコーポレートガバナンスの基本的な方針、目的としております。株主様との密なコミュニケーションを実施し、規律を持った経営を進めていきながら、企業価値の向上をもって TSR の向上に注力してまいりたいと考えます。企業には株主投資家の方はもちろん、お客様、お取引様、地域の方々、従業員など多数のステークホルダーがいらっしゃいます。当社グループは人と地球の明日のためにを経営理念の主文に掲げています。企業が中長期的に持続的発展を遂げて企業価値を高めるためには、これらのステークホルダーの方々を含め社会の持続可能性 SDGs を考慮し、企業が創造した価値を社会に提供し続けることによって利益を上げていくことが必要です。当社には脱炭素など社会課題の解決、そして量子暗号通信や精密医療など新技術で社会に貢献できる技術と人材を有しています。地球環境をめぐる課題、流動的な世界経済の変化を捉え、経営課題や危機感を一致させることによって、目指すべき方向性をマネジメントと従業員全員で共有し、当社グループの成長を確かなものにしていきます。私どもは、企業価値の向上にこれまで以上に取り組んでいく所存です。また当社は、東芝グループ理念体系において、誠実であり続ける、do the right thing を私たちの価値観の一つに掲げております。生命、安全とコンプライアンスはあらゆる経営課題に優先するものであり、このさらなる強化に継続的に取り組んでまいります。2016年に社長に就任した当時は、東芝が特設注意市場銘柄に指定され、経営の危機に立されていましたが、私たちの持つ技術力や品質を信頼し、支えてきてくださったお客様のおかげで、今の東芝があります。また、不正会計問題発覚以降、厳しい状況を共に乗り越え、東芝を信じ、東芝グループの再生に共に取り組んできた従業員の皆さんと共に、従業員の総合力が最大限に発揮されるよう取り組んでまいります。急速な事業環境の変化が起こっている中で、マネージメントも新陳代謝が求められます。私に課せられたミッションを早期に果たし、次の世代へと引き継いでまいります。本日より代表執行役社長 CEO として、事業運営、業務執行に全力を尽くしてまいります。東芝グループが持続可能な社会に貢献し、そういう企業として成長していけるよう努めますので、どうかご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、ここで、車谷により辞任にあたるコメントを、いただいてますので、代読をさせていただきます。3年前、東芝再生のミッションを受け、無謀だと言われましたが、単身東芝に参画させていただき、東芝再生に取り組んでまいりました。本年1月の東証一部復帰で、東芝再生ミッションがすべて完了し、現在かなり達成感を感じています。1月から家族と相談してきましたが、一旦3年の激務から離れて、心身とも充電したいと思っています。皆様には大変お世話になり、本当にありがとうございました。私は3年前、小林前取締役会議長、池田前指名委員長から、日本の財産である東芝を守り、再生せよとの極めて明確なミッションを受け、取り組んでまいりました。当時お引き受けしたミッションは4つ、すなわち、負の遺産処理、重事業の選択と集中、基礎収益力強化による東芝の収益力回復、そして東証一部への復帰を果たし、東芝を再生するということでした。負の遺産処理は LNG 契約の売却とともに1年半で完了させ、事業の選択と集中も今年度でほぼ完了し、実質無借金経営となり、収益面も3年間で約1300億円の固定費改善を行いました。 まだまだ十分とは言えませんが、固定費率は大きく下がり、結果、収益は2019年度に4倍、営業利益率はこの20年で最も高い水準まで回復いたしました。そして今年1月、コンプライアンス問題の改善と業績回復、経営の安定を受け、待望の東証一部復帰が叶いました。私がいただいた再生に関する4つのミッションはやりきり、東芝は3年で再生完了となりました。株主様はじめ、お取引先様からも多くの祝福を受け、何よりも東芝従業員の皆様にも喜んでいただき、お引き受けした甲斐があり、復帰当日は大変感慨深いものでした。人生に二度とない素晴らしい経験をさせていただき、まさに男子の本懐です。この間、厳しい構造改革や固定費の削減など、東芝の方々にとっては苦しい不人気な施策も推進してまいりました。私の拙い方針についてきてくれました幹部、従業員の皆さんに改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。しかし同時にこの厳しい過程を経験した後の直近の全従業員アンケート調査で大きく賛同が増加し、大企業平均より 5% も高いご支持をいただいたことは従業員の皆さんに分かっていただいたと本当に報われた気持ちでした。東芝が再生を完了し、これからサービス事業やデジタル事業を強化しつつ、量子暗号など画期的な新技術の事業化に取り組もうとしている矢先の退任ということは、私の方針に期待をかけ、私を信じて株主を買っていただいた多くの株主様、お取引先様、そして従業員の皆さん、すべてのステークホルダーの皆様には本当に申し訳なく思っております。東芝は素晴らしい会社です。特に技術、それを生み出す技術者は世界に誇る日本の財産です。正しく軸をぶらさず経営すれば、東芝は10年で世界的なインフラサービス企業に、さらにデジタル企業に大きく飛躍できると信じております。私は東芝を深く愛しており、私のビジョンを共有し、信じていただいた多くの株主の皆様、お客様、改革を目指す多くの東芝従業員の皆さんなどに改めて深く感謝申し上げます。再生ミッションを成し遂げ、天命は果たせました。東芝を良い会社に戻すことはできたと思います。東芝がその実力を発揮して、日本が誇る真のリーディングカンパニーとなるところまでやり遂げられなかったことへの思いはありますが、しばらく心身ともに充電しながら東芝のこれからの発展を見守りたいと思います。3年間誠にありがとうございました。黒谷からのコメントは以上でございます。以上で、当社からのご説明は終わりでございます。これより質疑応答に移らさせていただきます。では NHK の猪俣さんもお願いいたします。
はい、 NHK の猪俣です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。3つございます。1点目、これは永山さんにお聞きしたいんですけれども、 CVC の買収提案がどうなるのかっていうのはかなり関心の高いところだと思うんですけれども、もともとこれまでのマネジメント層を支持してのものだったと聞いていますが、これ検討していく中で影響っていうのはどういうふうに出るんでしょうか。これ白紙っていうのはあり得るんでしょうかっていうのがまず1点目です。2点目が綱川社長にお聞きしたいです。株主との亀裂っていうのはそもそも6000億円の増資によって海外のアクティビストと呼ばれる株主を呼んだためではという声も出ていますが、これ今どう考えていらっしゃるのか、捉えていらっしゃるのか、これを2点目にお願いします。3点目、どちらの方でもご回答いただいて嬉しいんですけれども、この場に車谷前社長がおらず、2人だけの会見になっているなぜかっていうのをお願いします。
永山でございます。ご質問ありがとうございました。まあ CVC からの、まあ、提案、初期提案と我々考えておりますけれども、受けまして、まあ現在のマネジメントについても、まあ、言及はあったわけですけれども、まあこれ正式な提案でもないということですし、なかなか、内容的に十分理解しておりませんけれども、まあ、今回の車谷さんの辞任というのはもう先ほどご本人の辞任の挨拶に書いてあります、まあ、申しておられるように、個人的なご都合で辞任されたということでございまして、まあ、この白紙に戻るかどうかということはまだ提案も正式に受けておりませんけれども、まあ、ご本人の辞任ですので、まあ、そういうご理解をしていただければというふうに思います。それでは、
はい。では、2点目の、2017年の12月頃ですけれども、6000億の 増殖して海外のアクティビストの方々って、まあ海外の投資家の方が入ってきたけれども、その辺どう考えるかというご質問だと思うんですが、あの当時はですね、まあ多くの海外の投資家の方が入ってくる、まあそういうことは分かっていましたし、その比率が多くなるという、まあ不安といいますか、まあそういう懸念もあったわけですけれども、まあそれよりもですね、まあこの増資によりまして、まあ2年連続の債務超過と、まあそれが回避できるという、メリットの方が多いということで、それを行いました。ただ、ただ単純にですね、こう、債務超過にならないために増やしてというだけじゃなくて、数々の実は大きなメリットがありまして、まあ、あの、記者の方々、当時覚えてないかもしれないんですけど、ウェスタンデジタルがですね、こう、訴訟に入ってまして、我々、ベイン連合にメモリー事業を売却して、まあ、それで3月末にクローズすれば、債務超過が逃れられるということがあったわけですも、あったわけですけれども、まあ、それが、ウェスタンデジタルの訴訟によってどうなるかわからないというところでですね、これでこの6000億の資金が入りまして、まあ、しっかりと、債務超過がなくなったということで、まあ、我々も独自で岩手やなんかに投資することができるということになりますと、ウェスタンデジタルの方 もう訴訟から降りてきたということで、まあ、訴訟の泥仕合ってですかね、まあ、そういうのから逃れることができた。またはこの6000億の増資自体でですね、この金額自体どう使ったかと言いますと、まあ、当時、ウェスティンハウスのチャプター11を行って、まあ、アメリカの電気会社たちに、電気会社の電力会社の方々に、親会社保証を払わなきゃいけなかったんですね。で、もともと分割で払う予定を一遍にですね、一括して、この6000億を使って、払ったことによって損金が確定し、この17年度のうちに、損金が確定した。それとともに、メモリービジネスの2兆円のディールがあったので、払う税金があったりしまして、その税と損の確定で、まあ何ですかね、税効果が出たということで、株主資本がもう数千億のレベルで向上した。ということで、まあこれは株主価値が上がったということでもありますし、まあそのような多くのメリットがありまして、まあこの12月という時点でですね、リスクを負っている東芝に、多額の投資をしてくださった投資家との方々にはですね、非常に感謝をしているという状況でございます。で、今、ちなみにその多くのアクティビストと言われている投資家がおられるんですけれども、それはですね、12月の増資の前からですね、もうほとんどの方はすでに東芝に入ってたと。いう投資家の方々でございまして、まあ、これからもですね、コミュニケーションをとって良好な関係を作っていきたいと考えているところでございます。
それでは3番目の件ですけれども、まあ、ご本人から会見出席は辞退したいということで、まあ、先ほど読み上げました、CEO コメント。まあ、これを代わりにご報告させていただいたと、そういうことでございます。
わかりました。ありがとうございました。
はい。では次にですね、稲垣様、よろしいでしょうか。
すいません。フィナンシャルタイムズの稲垣と申します。よろしくお願いいたします。今、綱川さんが、まあ、投資家の方々とも良好な関係を作っていきたいというふうにおっしゃってたかと思うんですけれども、その投資家の一人のファラロンが、独立した特別委員会を設置した上で、株式の非公開化の提案を、まあ、真剣に検討するべきだっていうような、主張が来てると思うんですけれども、これに関しては今、本社どうお考えなのか教えていただけますか。
これはまあ私の方でお答えしますけれども、まあ、独立委員会の設置っていうのはまあ一般的にはというか、社外役員中心に行われると思いますけれども、まあ現在正式な提案もありませんので、まあそれを受けてから検討していきたいという状況でございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、では引き続きまして、江澤様、よろしくお願いいたします。
はい、シティグループ証券江澤と申します。2点お願いします。永山さんが先ほど質問にお答えになるところで一つ目ですけども、車谷さんの辞任が個人都合であって、したがって CVC の 買収提案が白紙に戻るかどうかは分からないけども、まあ、そう考えて、これに関連してこう考えてほしいというようなニュアンスでお話になられたように感じたのですが、CVC からの買収提案は、まあ正式ではない段階ではありますけども、東芝としてはこれは栗谷さんが、持ち込んだまたは主導した、まあ、もしくはその関連した買収の提案だということで、先ほどのその関連付けたようなコメントをされたということで理解は正しいでしょうかというのが一つです。
いや、ちょっと言い方が違ってたかもしれませんけれども、まあ、今日、ご本人から辞任の意思表明があって、ということですので、まあ、CVC からの初期提案には、まあ、マネジメント維持と書いてあるわけですけれども、さて、CVC がこれから、その、車谷さんご自身による辞任を受けて、まあ、どういう考え方をされるか、これはこちらにはわからないと。まあ、そういうことでございます。
わかりました。ありがとうございます。もう一点お願いします。田中さんにお伺いしたいんですけども、株主の価値最大化という、言葉があったんですけども、これまでの、その、東芝の、やってきたことの一つの角度としてですね、事業や資産の売却をある程度行って、まあ、得たキャッシュを、こう、自社株買いに回すなどして、こう、株主還元、株主価値の最大化と、こういう方針が、一部に見られてきたというふうに理解しています。これは比較的短期的なその株主価値の考え方に根ざしているという見方もできると思うのですが、その東芝の中長期的な成長や、まあ、中長期的な株主価値の最大化という観点では、今後これまでのこの経営方針というのは変更するべきだというふうにお考えになるでしょうか。まあ、例えばそのキオクシアの持ち株は売却して過半を株主に還元するという具体的な決定された方針が現状あると思うんですけども、これは田中さんの代に変わっても継続するような方針というふうに考えてよろしいでしょうか。お願いします。
はい。中長期的なですね、株主価値の向上ということに関しましては、まず、まあ、基本としては我々事業を行っているわけですから、まあ、事業良い製品、サービスを社会に送り出して、まあ、それで利潤を上げて、それを株主様に還元するということを繰り返し中長期的に進めていくというのが基本ですけれども、まあ今言われたようなキャピタルアロケーション的なもの、まあ特にキオクシアの問題につきましては、まあその辺は今後、まあ基本的なスタンスは変わりません。変わりませんけれども、取締役会の中でですね、非常に委員会的なものを、作ってしっかりと議論した上で、まあ、それを進めていくということでございます。記憶者だけに関して申し上げますと、あそこは、まあ、我々は、事業には立ちしてませんので、その辺の、IPO とかそういうことは我々の権限ではありませんけれども、もし、現金化が入ってきたら、それを株主還元するという方針に関してはですね、変わりはありません。ただ、あれですね、適正資本なんかを水準、まあ3月末になると、3月末のバランスシートができますので、もう一度適正、資本の水準とか、その辺をですね、取締役会とも含めて、話し合って、その辺のレベル感ということは、もう一回、討議したいと思っております。基本的スタンスは変わっておりません。
ありがとうございました。
はい。では続きまして、八尾様、お願いいたします。じゃあちょっと矢尾様後に入りましたか？じゃあちょっと矢尾様また後にさせていただいて、安倍様、テレビ東京の安倍様どうぞ。
はい。よろしくお願いいたします。昨日までにその車谷さんの処遇をめぐっては解職議案が提出されるのではないかという話があったと聞いています。これがどうして、まあ、本人申し出による辞任になったのか、その件についてまず教えてください。
永山ですけども、解職という話はございません。まあ、本日ご本人から辞任が出たと。いうことに尽きるということでございます。
昨日までに、まあ、車谷さんの処遇をめぐっていろいろ協議がなされていたということを確認しているんですけれども、 今日になっても教えてたということですか。それまでには何のその検討協議はなかったということですか。今の話ですと、
まあ会食云々というのは仮にあるとすると指名委員会での議論になると思いますけれども、まあ、指名委員会ではそういう議論はしておりません。
はい。本人申し出によるまあ辞任ということですけど、その至る過程、じゃ経緯について今日突然出たわけじゃないと思うんですけれども、この前どういった議論がなされていたのでしょうか。うん、
まあ今日のことなんですけれども、まあ、先ほどご自身のコメントの中に、まあ、言い尽くされてるかなということですが、まあ今年の1月頃からまあいろいろ考えておられたようで、まあご家族とも相談して、まあある意味では、まあやることを一つも成し遂げてきたという先ほど、こともございまして、まあこの辺で区切りをつけて、という、ふうに聞いております。
その、辞任の理由について、先ほどそのコメントありましたけれども、この、まあ、社内外でですね、その、利益相反の問題、この件について、やはりご指摘がされています。株主からも指摘されています。車谷さんが、その、以前、CVC の日本法人のトップであったこと、で、その CVC から、まあ、買収提案を受けているという、この関係において、まあ、利益相反じゃないかという、まあ、この指摘は、あるわけですけれども、これが何らかその本人の辞任に影響したのか、またはその点について、取締役会の中でどんな、見解、意見があったのか、うん、この点について教えてください。
まあ、CVC と利益相反の件は、まあ、それは、おそらく車谷さんが、東芝に来られる前に CVC の会長をやっておられたということだと思いますけれども、まあ、それについては、まあ、もう今、辞めても、もちろんおられるわけですし、特別、今度の件は、まあ、初期提案ということで、まだ提案には至っておりませんけれども、それは、まあ、CVC から来たということでございまして、まあ、もちろんこれ、会社で、対応してるという、まあ、受け入れるというような話でも今ございませんし、まあ、特にこの利益相反の問題っていうのは、まあ、そういう、情報が流れてるということは存じておりますけれども、直接関係がないというふうに思っております。
はい、よろしいでしょうか。
最後にすみません、一つだけお願いします。社外取締役の藤森さんは、現役のCVC の日本法人の、まあ、顧問でいらっしゃると思うんですが、この藤森さんの処遇についてはどのようにお考えでしょうか。
特に、まあ、藤森さんの場合は、CVC の、での役職をお持ちですので、まあ、利益相反といいますか、これは今後、まあ、仮に CVC の提案などを検討することになりますと、まあ、直接参加はできないと、こういうことになるというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。では続きまして、吉住様、よろしいでしょうか。
はい、SM 一日光証券吉住と申します。本日ありがとうございます。では、一点だけ、お尋ねしたいんですけども、先ほど、綱川会長からこうインフラサービスカンパニーとしての方向性に変わりはないというお話があったんですが、まあ、車谷さんのこのご功績の中で、このネクストプランをこうやってこられたということがあって、今回のこの、移動によってですね、このネクストプランに影響がどういうふうに出るのかというところを、お尋ねさせてください。で、すみません。特に収益性の改善の見方、考え方にこう変化が出るのかどうなのかというところを、教えていただきたいんですけども、収益力の強化というのは、過去3年間で1300億円改善して、で、これから5年間でまた同じような1300億円の改善をご計画されているというふうに思うんですけども、この計画にですね、大きな違いが出てこないか、変化が出てこないか、新年度、22年3月期に収益力の改善で200から400億の改善をですね、もともと見込まれていたと思うんですけども、ここに変化がないか、 ですね。一部報道では、急激なコスト削減で、今回の、人事の、何かしらの影響が与えたというような、印象も受けたのでですね、この、収益力の改善という施策が、変化がないかどうかというところを、確認させていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、綱川ですが、ネクストプラン、基本的な方向性っていうんですかね、ビジョン、インフラサービスカンパニー、CPS、その辺は変わっておりませんが、マーケット状況がかなり変わっておりますし、それはコロナの影響もありますし、米中の貿易戦争的なこともありますので、見直すところは適時見直すということでありまして、見直した結果はですね、早急にプランができ次第、また皆様にご報告したいというふうに考えております。
わかりました。ありがとうございます。
はい。では、この後は、安井様、よろしくお願いいたします。
UBA 証券の安井でございます。よろしくお願いいたします。私からは質問が、3点ございます。1つ目は、先ほどの方とちょっと重複しますが、現中継に対する変更点、これ指針自体、あと体制自体、執行役の変更自体、今一度ちょっと確認がしたいので、これ、綱川さんの考えをいただければ、幸いです。で、2つ目はですね、記憶者の持ち分、です。で、これを、IPO をするなり、昨年のようにですね。で、あとは、報道ベースですが、米国企業からの買収提案という方針があります。やはり、日本国政府としてもこれを守りたいという、意思発表もありますので、この持ち分に対する考え方、あとは、現時点でお話しできる範囲で、この持ち分を、東芝として、どこまで売却できるのかどうか、何かしらご開示できるものがあれば幸いです。で、最後、3点目ですけれども、永山様の、説明のところでも、4月9日の閣僚会議のところで、外為法のお話がありました。今回、東芝の件、あと、キオクシアの件に関して、政府関連からの、方針なりですね、指針なり、何か、開示されたものが、あるならば、ご開示いただければ幸いでございます。質問以上でございます。
はい。それでは1点目、綱川の方から、回答申し上げます。ネクストプラン、中継のところですけれども、先ほど、マーケットの状況によって変化をしていくと言いましたが、もうちょっと具体的に申し上げますと、特にですね、M&A 等々に関しましても、実現性、その辺のまたは IR など IRR などを考えてですね、本当に投資効果があるか株主目線でもう一度レビューしたいということもありますし、あとは研究費のところですかね、開発のところ、国がカーボンニュートラル2050年と言っていることで、大きく、そこに向けて、そのマイルストーンに向けて、東芝としてもですね、この技術的な責務を負ってますので、それに向かっていく上で、今の研究費で、それを達成するレベルにあるのかという等々をですね、その辺の投資のところを再度レビューして、その結果が出次第、報告するということにしたいと思っております。それから2件目の、記憶者の件ですけれども、これはもう、とにかく事業を運営する、意図はなくて、この辺の IPO に関しては、記憶者の方に判断を任せておりますけれども、この当社はですね、いろんな、株主間契約だけじゃなくて、法規制とかですね、各種ステークホルダーの皆さんとの関係がありますので、今のところ、どのようなことで手放すというようなことは、決まったことはありません。以上、私から回答申し上げます。
はい、永山ですけれども、先ほどの政府の方針ですね、これはご指摘の通り、こういった案件というのは、各国の競争法、あるいは外為、外国為替及び外国貿易上の、クリアランスが必要だということで、梶山大臣の会見のご発言はそれに沿ったものだというふうに感じておりますが、いかんせんこれまだ提案というわけでもないし、実際に政府が、この件に関して何か具体的に、方針を出すというようなことは今までのところございません。
すみません。いや、ちょっと、先ほどの、まず記憶者の点ですけれども、これは基本的に従来通り上場させることが、 規定路線であるということで、理解をしてよろしいでしょうか。
はい、
先ほどの
上長には協力するという姿勢が、はい、基本です。
で、売却に関してはいかがでしょうか。
もって手放すという以前の計画に変更はありません。
かしこまりました。ありがとうございます。以上でございます。
まだ多数の方にご質問いただきたいと思うんですけれども、ちょっとご時間になりましたので、すみません、最後のお一方にさせていただきます。先ほどご指名させていただきましたけれども、八尾様、入り戻られましたようですので、お願いいたします。
あ、日本経済新聞の八尾です。聞こえますか？
はい、聞こえてます。
質問3点お願いします。重複する部分もあるんですが、まず1点目が、永山指名委員長にご質問です。お尋ねしたいのは今回の人事の発表に至るまでの一連の経緯です。研修取締役会があって、そこで田中社長が執行役に復帰されていました。これは今回のこと見越してだったんでしょうか。また、その時には CVC からの買収提案があったことも公表されました。今回、また予定されていた定時取締役会よりも早めて取締役会が開催されました。まだ CVC の正式提案も来ていません。この中の流れでは何があったんでしょうか。本来、先週の取締役会はこの案件を議論するためのものだったんでしょうか。あと、今回の人事発表の中でどのような理由で車谷さんを辞任して、後任としてはどのような点から砂川さんが適任と判断されたんでしょうか。どのような議論だったのか教えてください。あと、辞任に対して遺留はしなかったんでしょうか。これが1点目です。
先ほどもちょっとお答えしてますけれども、この経緯ですね。はい、一つ綱川さんの、執行役就任は、特にこの株主等とのエンゲージメント。これを推進していく上で、非常に投資家からの信頼も厚い、綱川さんにやっていただくということで、執行役に就任をしていただいた次第でございます。それから、今日の取締役会は、案件があったわけですけども、これはちょっと申し上げられませんけれども、今日の朝、ご本人からの辞任ということでございまして、偶然と言いますか、日にちが一致はしておりますけれども、特にその件を受けて取締役会を急遽臨時でやったということではございません。
よろしいでしょうか。
あ、遺留はされましたか。
はい、最後のちょっと聞き取れなかったんですが。
あ、遺留はされましたか。
いや、遺留というか、先ほどCEO コメントにありますように、ご本人の固い意志といいますか、ということですので、受理せざるを得なかったと。こういうことでございます。
あ、わかりました。今朝連絡があったっていうのは取締役会にっていうことですか？
いや、その前に、辞任の申し出がございまして、それを、取締役会でも受理したということでございます。
わかりました。2点目が、お尋ねしたいのが、綱川社長にお尋ねしたいんですけど、これからの東芝の戦略についてです。東芝の現状の課題っていうものはどのように捉えられているでしょうか。またその課題に対してどのような風に取り組むのでしょうか。一点、株主との対立っていうのがよく指摘されています。東芝ネクストプランでは資本政策をめぐって一部の株主から対立して臨時総会を請求されるに至った経緯もあります。東芝ネクストプランから継承すること、あるいはその変更点というのはどういうようなことがあるのでしょうか。お願いします。
はい。現状の課題は何かということでございますが、今、おっしゃられた、株主との信頼関係とありますが、すぐにはですね、信頼関係の構築というのが、キーワードなのかなと思いますけども、これは特に株主様と限ったわけではなく、従業員、特に従業員ですね、今回の件で非常に心配が出ることもあるかと思います。新入社員も入ったばかりですし、この辺が一体となって、経営陣と、現場の人たちが、一枚岩で、進んでいくということが、非常に大きな課題だと思いますので、これを進めていく。それと、お客様ですね、顧客の、方からもですね、ご心配をいただいているので、品質には変わりはないと ということで、我々、日本企業としてですね、まあ、防衛産業をはじめ、まあ、原子力だけじゃなくてですね、社会インフラ、水事業などの社会インフラとかですね、まあ、日本を支えるような社会インフラの事業をやっておりますので、日本企業としてしっかりした事業を進めていきたいと。まあ、この辺が喫緊の課題だと思っております。それで、株主との話ではですね、特に目線が違うということではないと考えております。一株あたりの、中長期的なんですね。短期的じゃなくて、中長期的な、株主価値を上げるということに関しては、まあ、経営陣も、まあ、株主の皆様同じ目線でいますので、まあ、その辺コミュニケーションをよくとってですね、これから、進めていきたいと思います。具体的な、キャピタルアロケーションや株主還元のことに関してもですね、まあ、いろいろコミュニケーションを取りながら、まあ、決めるだけではなく、実行に移すということで、信頼を回復したいと思っています。
先ほど、従業員の方や顧客の方の不安という話がありましたけど、その時に念頭にあるのは CVC の買収提案のことでしょうか？
いえ、違います。こういう、まあ、まあ、全体的なですね、まあ、今回の社長交代ということに関して不安がない。もちろん、ニュースで CVC の件が出ておりますので、まあ、従業員は心配していると思います。ただ、この辺に関してはですね、まあ、我々は、株主にとって、そして従業員にとって、まあ、社会にとってっていうか、世の中にとって、まあ、ベストな、方針で、まあ、方策を作るべく検討していくというスタンスでやっていきたいと思います。
わかりました。
はい、ありがとうございました。
3点目が、CVC の提案についてです。正式提案は来てないので、あまり、開示できる情報がないというか、方針が決まってないというのは重々承知しているんですけど、ただ、今後の議論としてですね、どのような議論をしていくということなんでしょうか。受け入れるっていうことも選択肢に入るんでしょうか。どのような点から評価して、どのような条件であれば受け入れるなど、その議論の、評価点があれば、お願いいたします。
まあ、私の名前で議長としてのコメントも公開しておりますけれども、まあ、一つはまあ初期提案で、まあ、提案がなければこちらも、検討の しようがないということでございまして、まあ、来てからどうするかということについてはちょっと仮定の問題なんで、なかなかコメントできないということでございます。
よろしいでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。
じゃあすいません。先ほど申し上げましたように、最後お一方ということで、小出様、よろしくお願いいたします。
すいません。最後よろしくお願いします。冒頭の方の、アクティビストと呼ばれる、まあ、一部海外株主の方との、まあ、関係性について、ちょっと田中さんに最後伺えればと思うんですけども、まあ、先ほど冒頭ではそのメリット面を強調されたかと思うんですけども、まあ、3年間、会長職としてですね、車谷さんが、まあ、そういう株主の方たちと、いろんな、こう、対話だったりをしていく上で、得られた教訓だとか、反省だとか、まあ、なんでこういう対立っていうのが繰り返されるのかみたいなところを、まあ、その当時の経営判断、増資の判断ですね、もう、の事態も含めて、まず振り返っていただければと思います。お願いします。
ですね、まあ、コミュニケーションといいますか、その辺だと思うんですが、まあ、よく株主と話すると、株主と経営陣が、執行側がアラインしてくれと、アライメントってこと言われるんですが、同じ目線で、経営をしてほしいということが言われておりますので、その辺。あとはもう一つはガバナンスという点がありますね。この辺はガバナンスコンプライアンスということはですね、大株主の FCMさんなんかかなり強調されていて、まあ、この辺は反省することもあると思いますので、耳を傾けて反省するところを反省して、これから改善していきたいと。まあ、社風も変えて、さらに変えていきたいと考えております。
そうするとですね、これ最後にしますけど、株主からの信任っていう意味では、去年の定時株主総会でいうと、車谷さんは 57% に対して、松中さんは90% 台ぐらいを確保はしてはいるんですけども、まあ、これはその東芝の経営だったり、まあ、経営トップっていう意味では、知事からこの、綱川さんがこの山本に立たされる可能性が出てくるんだと思うんですけども、まあ、先ほど来、まあ、車谷体制というかですね、これ前の、体制を引き続き、 やっていくんだっていうのメッセージが多いような気がするんですけども、まあそれだけだと結局その同じことが繰り返されるんじゃないかなっていうふうな感じを受けてしまうんですが、まあ特にその今お話しいただいたその反省点というかですね、教訓を踏まえた上で、まあ特にその株主、アクティビストと呼ばれる一部株、海外株主との対話姿勢のところで、まあ、綱川さんのその2期目ってところで、どんな対応を、これまでにない、どんな対応をしていくのかっていうところが、もしビジョンがあればお願いします。
繰り返しになりますが、企業価値を上げる、まあ、株主価値を上げるトータルシェアホルダーリターンという目線はですね、まあ、株主さんも我々も同じですので、まあ、その辺は、しっかりと話して、まあ、方針を作るだけじゃなく、それを実行に移すということで、その辺はご理解をいただきたいと。ご理解をいただくように経営していきたいと思っております。
はい、承知しました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。では以上で本日のオンライン会見を終了させていただきます。本日はご参加いただきまして、誠にありがとうございました。電話でご参加の方は、電話の切り忘れにご注意いただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。